さあ始まりましたピカピカ FM の大城です。
和樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ピカピカ FM は仲良し2人が映画、漫画、アニメ、ゲーム、音楽など最近気になっていることを自由気ままにおしゃべりするトークバラエティ番組です。
はい、今回のテーマは映画レオ見せるところを見せるです。
はーい、
はい、
今日なんですけれど、先週に引き続き以前、第31回ですね、掘り起こせずっと見れていない映画特集で、お互いに選んだ映画について、感想を述べ合おうということでその企画の一つとしてやっています。で、31回の時にお互いにその大城と和樹とで、今までずっと見れて見たいと思ってるんだけどなかなか見れてなかった映画っていうのを5つずつ持ってきて、でお互いにその5つの中から1つだけこれは見てほしいというものを選んで、見てもらうということでやってます。で、前回が、時計仕掛けのオレンジ、和樹のターンだったんですけれど、うん、今回は大城のターンでレオンを見てもらってきました。見たんだよね、うん、
見ました。
はい、どうだった？
もっと早くに見とけばよかった
ね、言ったでしょ
もうほんとだいぶ前に見とけばよかった。いや、もうなんだったら10代の頃に見ておきたかったわ
あー、まあね、そうね
いや、ちょっと多分10代見てて多分変わってたような気がするんだよ世界線
そうね
悔しいね、それが。
いや、絶対好きでしょう、
うん、絶対好きか嫌いかで言うと絶対好き
うん、
まあちょっとね、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと簡単にレオのあらすじだけ、言いますね。1994年のフランス・アメリカ合衆国のアクション映画と、監督はリュック・ベッソ、出演はジャン・レノとナタリー・ポートマン。もう聞いたことあるよね、このお二人。ストーリーは簡単に言うと、ニューヨークで孤独に生きるイタリア系移民のレオンは、プロの殺し屋として、レストランの店主のトニーを返した依頼を完璧に、遂行する日々を送っていたといった感じです。もうね、とにかく、全部好きだなもう最初から
ざっくりと
ざっくり言うと全部好きあのね、冒頭がどういった感じで始まったか、もうカズキもちょっと思い出しながら。
そうね、俺も見たのもだいぶ前だから、うん、
うん、になると思うんだけど、
うん、
最初ね、
うん、
女の子とお楽しみ中のヤクザボスのところに無線が入るに、
うん、
その無線が今からそっちへ向かうっつって、要は自分を殺しに来るやつがこっちに向かってると。だからヤクザボスは護衛人たちに限界態勢を引くようにするよ、
うん、
でそんな中エレベーターが登ってくるんよ。あ、これだと思って護衛人たちは一斉に銃を構えるよ。で、チーンってエレベーターが開いた瞬間に発砲するんよ。そして中見てみたら、下で護衛していたやつが撃たれてると、
うんうん、
で、エレベーターとその屋根裏、エレベーターの上を見てみるものいないよ。で、監視カメラにも映ってない、うん、でも周りをどんどん探していくとどんどん死体が増えるよ、
うんうん、
その恐怖にヤクザボスが最後一人になってしまうんよ。で、ヤクザボスは銃を抱えて不安になりながら一人部屋の中で隅っこの方に待機するんよ。そしたらよ、その静けさの中に背中のその暗闇からスッと男が現れるよ。ほんで首元にナイフが当たるよ。言ったらそいつよ。そいつから携帯電話 だったかなを受け取るんよ。そしたら電話口からこの街から出ていけと。で、言われるがままヤクザボスは返答するんよ。わかったっつって、
うん。
で、電話を終えると、その首元にナイフやってたやつはナイフをスッと下ろして、ほんでまた暗闇に戻るんよ。で、ヤクザボスは消えたかなと思って振り返ると、そこには誰もいなかった。
うん、
もうオープニング完璧。
引き込ませるよね。
もう完璧。この闇の中から現れる演出も素晴らしかったね。気持ちよかった。ヤクザボスの後ろがもう完全に真っ暗なの。でも、うんうん、そっから、ちょっとでも顔出すと、ちょっとでも顔出すと、前に出ると現れるような仕組みになってる。それが、おーっとさせてくれるんや。もうこれぞ。 これぞ見たかったぜっていうオープニング、もうたまらんよね。それこそがレオンです。まあタイトルにあるレオンっていうのは、まあレオンっていう殺し屋のことを言うております、言った感じ、うん、もうこの時点で私は引き込まれましたね。もう最高のオープニングありがとうございます。もうこれを見た瞬間にもう、あ、もうこの映画はもう最高ですという気持ちになりました。もうここからも楽しみでしかない。で、そんなオープニングがあった後、まあ、あの日常パート的なところが始まります。多分そこからちょっとシーンチェンジすることになりまして、ヤクザボスに関してはそれはそれで一件落着という感じです。そこからもう次のストーリーになるんですけど、タバコ吸う女の子が階段上でなんか待ってる感じの雰囲気になるよ。で、そこに、そこを通りがかるんよ、レオンが。で、レオンは立ち止まって言うんよ、タバコかっつって。そしたら女の子は、バレたら大変。パパにお仕置きされると。で、彼女の顔にはあざがあるんよ。それを見て、レオンはどうしたって聞くんだけど、女の子はもうはぐらかすように転んだのっつって。まあ、そういうもんだから、もうレオンはそれ以上特に聞かんのよ。聞かなかったんよ。で、そのまま歩き去るんよ。で、歩き去るその背中に向かって女の子は、タバコのことは内緒にねって一言言う。で、そのままレオンは何も言わずに自分の部屋に戻る。これが、この女の子がマチルダ。主要となるヒロインですね。で、これが、この、レオンとマチルダの出会いってなる。この出会い方がもうそつなくて、さらっとしてて、もうおしゃれ。何このおしゃれな出会い方と。しかも会話のやりとりがもう、もうこれぞ映画みたいな感じの出会い方してて、もうたまらんね。もうこの時点でもうギュッとした。あ、もう最高です。で、その後何？ちょっと展開が始まるの。その後、日が変わって、もうご存知の通り、まあ、マチルダはまあ、親から暴力受けてんだろうなっていうのはもう察しできるんですわ。だからマチルダはもう家にいたくないよね、基本的に。で、そんな家にいたくない、家におらず、まあ階段あたりでうろついてるマチルダのところにレオンが来るんよ。そこにマチルダは牛乳買ってこようかっつって聞くんよ。そしたらマチルダは買い物に行くんよ。で、買い物に帰っている間にマチルダの家で銃撃戦が始まるんよ。何が起こったかっていうと、そのマチルダのお父さんはマイクを横領してたんだ。で、それを見抜いた密売に、マイク密売組織が、その家族全員を処刑し始める。で、その様子を隣の部屋の住人だったレオンは、その家の覗き穴から覗いてたんよ。えらいことになったんです。で、ある程度執着し、その銃撃戦が終わったであろうタイミングで、そのマチルダが戻ってくるんだよね。で、ここが素晴らしいんだけど、演出が。家に戻ろうとするんよ。でも、なんかある程度、家に着く手前、十数メートルのタイミングで、なんかちょっと雰囲気がおかしいと。でも雰囲気がおかしいものの、もうそのまま歩いてる矢先、そのまま歩くんよ。で、どんどん家の前まで近づくんよ。で、家の真横に着いたタイミングでちょっと横目で見んのよ。そしたら、お父さんが倒れてるって死んでるんよ。で、そこもスルーするんよ。そこをスルーして隣んちのレーンの家に行くんよ。この状況を把握するんよ。で、難を逃れるために、その自分の家ではないよ、自分はレーンちのお家の子だからと演技をしつつ歩くんよ、言ったら。でもそういう演技を芝居してるんだけど、もう泣いてるんよ。もうこれがもう手に取るようにわかる。もう素晴らしい、何これと思って、もうマチルダがかわいそうでかわいそうでしゃあない。でも生き延びるためにそうしなきゃいかんっていう選択をする、もう素晴らしいよねと思って、はい、もうここも100点です。で、その後どうなったかというと、その、ま、レオンの家になんとか潜り込むことに成功した。潜り込むというか避難してもらった。で、話を聞くと、マチルダはやっぱり案の定お父さんに虐待されてて、で、お姉さんいるんだけど、その人は、腹違いのお姉さんなんで、そのお姉さんにも虐待されてて、で、お母さんは、ママ母いないのかな、で、自分にはまた興味持ってもらえてないから、もう家庭としてはちょっと崩壊気味ではあるんだよ。だから、いずれ自分は殺してだろうって言うのよ、マチルダ自身も。でも彼女は泣いてた理由は、弟がおんのよ。その弟だけは自分のいつでも味方してくれてて、その弟を守れなかったことに対してね、泣いてた。で、復讐したいから、殺し方を教えてくれって頼むに。レオン家にいた時に銃があったから、それで自分も殺したいと。殺してくれと。でももちろんダメだって、レオン言う。で、粘ってもダメだった。もちろん当然のことね。 だからマチルダは銃を取って窓を開けてゴロパスパンパンパンパンっつってこれでもっつって、
うん、
それでレオンとマチルダは荷物を抱えて家を出ます。何このこれでもって12歳の言う言葉かっこよすぎないと、
うん、
まあそれで人の殺し方を教えさせるわけなんだけど、この大人を困惑させる男のその12歳の女の子の決意がパネーなと思って、
うんうん、
素晴らしかった。あ、もうマチルダに12歳の子にわし惚れと思うたわ、この瞬間かっけーと思う、
うんうん、
まあそのこんなんがありながら、マチルダは当然一人身になってレオンの元に育ててもらうっていう形になるから、もう家事全般も受け負うのね、
うん、
でそのお返しっていうわけじゃないけど、レオンは物書きができないから、そこをマチルダから教えてもらうっていう、
うんうん、
感じの生活が始まります、
うん、
でそんな生活をある程度送っていく中、マチルダはもう自分の家が気になったんだよね。要は惨劇は見てないんだよね、
あ、うん、
どういった感じになったか、ね、そうそうそう、うん、家の中がどうなってるか分かんないから、まあ、警察の取り調べとかあった後だから、もちろん遺体とかはないけど、でもどんな感じなのかっていうのをちょっと見ようと思って、なんとか警察の目をかいくぐりながら侵入することに成功したんよ、
うん、
でそんな家の山頂を見てる最中に誰かが入ってくる音が聞こえるんよ、
うん、
誰かが入ってきたと思って隠れるんよマチルダ。すると警官2人となんかおっさんを撃った男、スタンフィールドっていうやつがその殺害時のことを話すよね。要は現場検証なわけです、
うんうん、
始めたんだけど、スタンフィールドはこっちは部下が殺されてんだよ、忙しいんだっつって激高してもう立ち去るのよ、
うん、
もう現場検証短ないと思ったんだけど、うん、でもとりあえずは男立ち去るんよ。でそれでマチルダはそのスタンスフィールドを追っていくんよ。するとスタンスフィールドが帰った先っていうのが麻薬取締局のところなわけですよ、うん、言ったらスタンフィールドは麻薬取締局の捜査官でありながら麻薬密売をしているっていうわけです。もう腐るようなわけです、
うんうん、
これを見て改めてマチルダは復讐したると、
うん、
だからもう自分も仕事現場に連れてってくれっていうことになり、実際にレオンのそのスパイして人を殺すところまで、その立ち回りとか人の殺し方とかっていうところに立ち会うっていう感じになります、
うん、
でこっからが私的にはちょっと渋くてたまんねえなと思ったんだけど、その仕事をしてる最中にちょっと逆に殺されそうになった瞬間があるんですよ、
うんうん、
それを機にレオンはこれでいいんだろうかなっていうふうに悩むようになっちゃうんだよね。まあ何かというと言ったらそのワンチャン自分としては当たり前だったことかもしれんけど、言ったら人を殺してるから、言ったら逆に殺されるかもしれへんっていう環境、自分だったらまだいいけど女の子にも背負わせていいんだろうかっていうようなこと、
うんうん、
でちょっと悩み始めるのよね、
うん、
で仕事を与えてくれて、そのレオンを殺し屋として一人前にしてくれたそのトニーっていうやつにちょっと聞くんよ。もし何かあったら自分のそれまで貯めてたお金を全部マチルダに渡してくれって頼むんだけど、
うんうん、
トニーは言うわけですよ。人を信用するなとって言いながらも、ちゃんとそのレオの言葉を飲んでくれる、
うんうん、
結局優しいやんけこいつと思ったんだけど、
うん、
まあそういった感じの悩みがレオに徐々に入ってくるよね、うん、マチルダと出会ったことによって。でそれをいよいよマチルダに話を始めるわけなんです。それまで一緒に同行してたマチルダとレオンだったんだけど、もう自分で一人で行くっていう風になるんで、そしたらマチルダは私失敗したって聞くんよ、
うん、
それに対してレオンは君に会ってから全て変わったと、
うんうん、
だから少しだけ自分だけの時間が欲しいと。でそしてそれに対してもう一つ、君ももう少し大人になれと言うんだよ、
うん、
それに対してマチルダは後悔するよ。もう私は大人だと、あとは年取るだけよと、ほうほうと思って思ったんだけど、それに対してのレオン、俺は逆で年だけは取ったと、
うんうん、
だからこれからは大人になりたいと言ってシーンが変わります、
うん、
かっこいいね、
うんうんうん、
たまらんよね。もうおしゃれだなと思って言うこと一言
そうね、
うん、言うたらもう序盤でさえもそうなんだけど、対比をうまく作ってるなっていう風に思ったよね、
うんうん、
この対比を作ることでその物の本質っていうものが見えてくる、描けるっていう手法があると思うんだけど、
うん、
まあ例えばなんだけど、生と死をそれぞれ描くことで人生とは何かみたいなあるやん、
うんうんうん、
まあそういった、それで言うと今回のレオンで言うと、その大人と子供 さっきのだと大人と子供っていうそれぞれの視点を描くことによって大人と子供の違いみたいなところを描いてるし、まあおじさんと、まあ言うたら男性と女性っていうところの対比とかもうまくできてるなっていうふうに思うんだよね。それがすごく描き方がすごくおしゃれだなと思う。
うん、
もうこれがもうたまらんっていうところに来たんだよね、俺、この瞬間に。
うん、
それもましてや、ちょっと、おしゃれってある意味、なんだろう、ブサイクに、行き過ぎるとちょっとブサイクになりがちなところをうまくなんかおしゃれにしてんなと思って。うんうん、そこが、
臭すぎないってことね。
そうそうそう。
うん、
そこが素晴らしいなと思ったよ、
うんうん。
で、こっからですよ、ストーリーとしては、クライマックスに向かうんだけど、マチェルダは、なんとか敵戦地に乗り込むことに成功するんよ。麻薬取締局に潜入することができて、スタンスフィールドがそのトイレに行くのを見かけるんよ。で、マチルダはそのトイレにもう向かうんよ。
うんうん、
で、トイレに向かうと奥の個室が閉まってるんよ。
うんうん、
で、忍び足で近づいて息を整えるんよ。その息を整えてる最中に、開きっぱなしだったそのトイレの扉、
うん、
入り口の扉が開くんよね。いや、後ろからスタンスフィールドが現れるんよ。
うん、
要は隠れてたんだよね。
うん、
入り口の扉の後ろで。それが開いたら、スタンスフィールドが出てくるから、もうほぼホラーなんよ、これ。
うん、
扉が開いたら、いるんや、そこに。怖っと思って。これなんか、急にドキッとさせる感じ。最高と思って。この時点で。うん、で、結局、やっぱりマチルダ捕まってしまうよ、どうして。
うん、
やっぱり女の子一人だから。たとえ拳銃を持っていたとしても、やっぱ捕まってしまう、
うん。
で、レオンはもう捕まっただろうということで、レオンは取り返しに動くん。で、一応取り返しはすることに成功する。ただ、取り返してるのが時間かかりすぎてっていうのもあるんだけど、警察に囲まれてしまう。で、マチルダを先に逃がして、自分は後で追うから。つって、自分を犠牲にというか、おとりとして戦うっていうことになるんだけど、そこから銃撃戦が始まるんだよね。
うんうん、
で、一応、マチルダは先に行った分、逃げ延びることができたんよ。でも、マチルダの中では、もうレオンは死んでるんだろうなって悟るんよ。
うんうん、
で、一応、ストーリー的には、まあ、死にます。レオンは。死ぬんだけど、その後の、エピローグ的なところで言うと、マチルダは、逃げ延びた先って言ったらいいのかな。逃げてって、学校に引き取ってもらうことになるんよ。
うん、
で、先にマチルダ逃げるんだけど、その時に一緒に、レオンが大事にしていた観葉植物があるんだけど、その観葉植物と共に逃げるんよ。最初なんでと思ったんだけど、なんで大事なものの一つとして観葉植物あるんだろうと思ったんだけど、
うん、
それはね、触れてはダメです。
え
触れちゃダメです。
あ、そう。
観葉植物は大事なものだから。
うん、
その観葉植物をその学校のその庭園、庭に植えるんよ。
うん、
その植えながら、マチルダ、もう安心よ、レオンって。で、一声かける。で、ラストカットが、そのクレーンでね、多分クレーン。うん、当時は多分ドローンはないだろうから、多分クレーンで。
撮影の話、
うん、うん。クレーンで、マチルダの頭上から引いてって、引くんよ。ぐーって、うん皆さんはドローンでイメージしてね。ぐーって引くん。頭上から。引いてたら、そしたら、庭と、で、そこに広がる豊かな、緑豊かな森みたいなのがちょっと映るんよ。で、ある程度引いたところで、もっと引くと、公園の向こう岸にビル群が見えるんよ、
うん。
これがラストカット。
うんうんうん、
もう、これ素晴らしいと思って。何かというと、言ったら、世話しない都会に住んでいたんよ、それまでは、
うんうん。
それが今は落ち着いたところにいるよと、マチルダと、その観葉植物。やっと落ち着いた静かなところにいるよねっていう、ラストカットなわけです。この緑と、あとビル群を映すっていうことで、
うん。
その対比、ここでも出ます。この対比をラストカットに選んだっていう時点で、あ、もう、心の中で拍手、
うんうん。
あ、素晴らしいわ、これは、作品は、と思ったわけです。といった感じの内容です。
うん、
もう、すべてがオシャレ。何やろ
う
な。多分、ここまで来ると、変に間違った演出すると、もう全部臭いで終わっちゃうんだけど、
うんうん、
なんかあまり、ちょっと触れすぎないところが、やっぱオシャレに入ってくるような気がするんだよね、と思って。
うんうんうん、
言うて、セリフ数もそんなに多い作品でもないのよね。
うんうんうん、
要は、表情を読み取るとか。流れを読み取った上でその言葉の重みとかが そのグサッとくる、
うん、
作りとかにしてるから素晴らしいなっていうところに落ち着くんよね、
うんうんうん、
だって見てよかったこれを見てたらもうちょっと俺の中でのそのかっこいいものとかおしゃれなものにちょっとフォーカスした作り方してたかなってちょっと思った、
うんうん、
といった感じです。思い出しました、うんうん、
あのなんとなくは、
うん、
その植物のところはあの結構重要な気がするんだけど
まあちょっとはしょっ、
うん、
そう、その植物が言うて あんま何も物は言わないけど育てていくとっていうところでレオンはあの観葉植物が好きっていうところがあるんだよね、うん、唯一の趣味って言っていいかな。だからすごく大事にしてたからあの最後逃げる際に観葉植物を持ってったっていうところがあるんだよね、
うん、まだし、まあ、もともとその、なんだレオンがその植物、うん、友達はいないと、で植物ぐらいしかまあ育ててなくてあのそれぐらいしか友達はいないみたいな、
うん、
まあ、だから、なんだ仲良くできるような性格じゃないし、その、まあ、だからなんだろうな、映画全編通してそうなんだけど、そのお城が話してたようにレオンがまだ体は大人なんだけど、心の部分がそんなに社会人っていうかみたいな立ち振る舞いはできないから、だから他人と心を通じさせることがまあ難しいですと、
うん、
でなんだったら通じさせたくないわけではないんだけど、
うんうん、
どうやったらいいのか分かんないっていうのが多分正しい言い方なのかな、うん、でそしたらあの確か映画中盤ぐらいで何そんなちょっと多分あの言い方違うけど、そんなフラフラしてないで地に根を張って生きた方がいいんじゃないみたいなことをマチルダがレオンに対して言うのよ、うん、その植物の下りとかけて、
うん、
植物はさ、全部家の中で室内で育てられてるから、プランターで育てられてるんだよね、
うん、
でもそうじゃなくってこう大地に根を張って、
うん、
行動をなんだ落ち着かせた方がいいんじゃないのみたいな、
うん、
っていうことが中盤ぐらいで言われてたから、その最後そのレオンが大事にしてたその植物を大地に植えてあげることによって、その、まあ、ちょっと願望を叶えるじゃないけどさ、
うん、
まあ、本人はちょっと死んじゃうっていうか、うん、難しいんだけど、マチルダがその代わりにそれを叶えてあげることで、まあ、その思いを消化したり、
うん、
あるいはそのマチルダ自身がそのレオンに対してどう思ってたかみたいなところの表現がそこでされてるっていう感じかな、
うん
うんうんうん、
だから成長、うん、そう、なんだろう、レオン自身が、まあ、スパイだっていうところ、スパイというか、コルジャーっていうところがあるから、ちょっと身元を、身分を出さないっていうところがあるのよね。だからあんま人と接することができないっていう仕事柄上、やっぱ人としての多分普通の成長っていうのが、ちょっと著しく、ないっていうところがある中で、そのマチルダと出会ったことによって、なんだろう、成長、心の成長っていうのがどんどん生まれるっていうところのもどかしさとか、その豊かさっていうところがすごくなんか綺麗に映し出されてて、よかったね。
うん。
っていう感じです。まあね、見た目もしかりなんだけど、演出もおしゃれなんだけど、演出もおしゃれなんだけど、もうおしゃれなんだよね。もうルックスしかりね。
まあ、おしゃれしか言ってないけど、一言で言うとおしゃれっていうのはまあ、そうだねっていう。
うん、おしゃれ。
うん、おしゃれの代表格と言ってもいいかもしれない。
うん。最初さ、なんでポスターさ、うん、なんか変な感じなんだろうと思ったんだよ。
はあ。
2人がジャケ、いわゆるジャケ写って言ったらいいのかな、うん、それがなんか2人がなんかどっか向いてるみたいな感じの写り方して、なんでこんな映画の一場面 をなんかスクショしたみたいな感じの絵なんだろうなと思ったんだけど、これじゃなきゃダメね、
うん
うん、だしこれをもしイラストにしたらめちゃくちゃおしゃれだなとも思ったんだよね、
うんうんうんうん、
例えばブリーチ の久保さん
、うん、
が多分絵に あのまま自分のキャラクターナイズして、講座を同じままにしたらめちゃくちゃおしゃれなような感じがするなって。あ、いい
ね。見たいね。うん。
見たいっしょ。
見た見たい。
もうそれだけでも、想像しただけでも、あ、おしゃれだなっていうのがわかるから、あ、 うん、あのジャケットじゃないとダメだなと思ったの、うん、リとかね、
うんうん、
あとファッションもすごくおしゃれだしさ、
うんうんうん、
でもね最初ねちょっと気になったんよ、あのレオンがあのコートしてるんだけど、うん、なんかちょっと太りすぎてねと思ったんよ。
ほう、
見た目的にはスッとしてるはずなのに、なんかちょっと体、なんか大きくないと思ったら、コート脱いだら、それ腰回りにいろんなものつけてたら、それ太るわ、と思う。
ああ、そういうことか。うんうんうん。
思って、それは、ああ、なるほどな、と思った。あ、こう、あ、だからコートなんだか、とか思ったりね。
うんうんうん。
とか思った。
うんうんうん。うん、
とにかくおしゃれ。そして、やっぱちょっと気になってさ、イラストとか見てたんよ。レオンおしゃれだな、と思って。
うん。だ、何のイラスト？
普通に絵描きしてるやつないかなとか見てたら、やっぱどれ見てもオシャレなんだよね。
あ、ファンアートってこと？
そうそうそう、言うたらファンアート。とか見たら全部オシャレなんだよね。
うんうんうん。
やっぱ丸メガネの、黒い丸メガネとあのハット絶妙な感じの。うんうん、で、やっぱマチルダがボブよ、私の大好きだ。
うんうん。え、そうなの？
私ボブ大好き。
知らんかった。
私ボブ大好き。
うん。
で、ちょっと、だいぶブカブカの MA1 みたいな感じなのに、足はすごくスッとしてる感じとか、
うんうん、
すごくなんか特、もう絵にしやすい感じのルックスもしてるから、
うん、
あ、もう素晴らしいな。もうその辺も、もう見た目も含めて全てオシャレだなと思った、
うんうんうん。
これをもう10代のうちにね、見てたらちょっと変わったよね、多分。何かしら変わってたよね。何かしら世界線変わってたような気がする。だから、そういった意味では、見れてよかった。
うんうんうん、
もう本当に早めに見れてよかった。このままスルーしちゃうかもしれない。来年見てたから怪しかったもん。といった感じで今回そのこの企画やって成功でしたね、やっぱり。
よかったわ。よかった。魔女の宅急便選んでなくてよかったわ。
いや、魔女宅は魔女宅で大事だと思うよ。
いや、でも。でそれはそうだけど、大城にはやっぱりレオンを見てほしかったかな、
うん
うん、だって絶対好きでしょって分かってたもん、う
ん、好きだよ、うん、ただ、みんなも意外とあるかもしれん、見てないけど誰かに人にプッシュされない限り見ない作品とかあるからやった方がいいと思うし、うん、これは定期的にやった方がいいような気がする。
そうだね。
この企画を、
うん。背中を押し合うって大事っていう、ね。
うん、大事大事。
うん、よくわかった、今回の2人ので、うんうん。
といった感じですかね。
うん。
じゃあ今回はこれにて終わりにしたいなと思います。今回は映画レオン、見せるところを見せるでした。
はい。今日の感想やこんなことを話してほしいなどあれば、ツイッターピカピカ FM まで、もしくはハッシュタグピカピカ FM をつけていただけると、僕たちが見つけやすいので、ぜひよろしくお願いします。
はい。というわけで次回なんですけども、次回は、龍が如くシリーズ最新作、キムタクが如くです。
はい。
まあ、されてから半年ぐらい経つかな。とりあえず、うん、終わったのでその感想についてちょっと喋っていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
というわけで今週はここまでです。ではね、バイバイ。
またね。